ございます。高槻ひろこです。ラジオで巡る日本遺産の町倉敷、このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原紀義さんです。よろしくお願いします。
はい、藤原です。よろしくお願いします。
さて藤原さん、はい、前回それからその前、続けて立て付き遺跡それから仙台門跡ということでパート1パート2、はい、2回続けて松竹の立て付き遺跡についてお話をしていただきましたが、今回は古墳時代の吉備と真備町の遺跡ということになります。
はい、
いよいよ真備町の古墳を紹介していただけるということですね。
はい、そうですね。はい、で、まあ、前回の、ね、立て付きと仙台門跡の話って、まあ、弥生時代の話なんですね。で、まあ、古代吉備という、まあ吉備の国が力をつけていくのは、まあ、まあ弥生時代から始まって、まあ、古墳時代を通じてというようなことになっていくのでですね、まあ、で倉敷市内の古墳としては、まあ、どんなものがあるかというとやっぱ真備町が中心になってくるわけなんですね。まあ小にもありますけどね、で真備町の八田大塚古墳という、まあ、古墳があるんですけども、これが、まあ、桃太郎の日本遺産の構成文化財になってます。で、まあ、その話をする前にじゃあその、まあ、八田大塚古墳って、まあ、後で話をしますけど、すごい大きな石室を持ってる古墳なんですよ。で、まあ、その、まあ、急に当然できるわけではないのでですね、その前段階として、まあ、まず岡山県の古墳時代のことをざっとお話をしてみたいかなと思ってます。
はいはい、お願いします。
はい、でまあ、岡山県内、まあ、岡山県っていうのは、まあ、近畿地方 の、 奈良県とか大阪府とかと、まあくらまあ、並んでといいますかね、まあ、古墳が非常に密集をしているところです。
はい、
でまあ、岡山県内だけでも約1万基以上の古墳があると言われていて、でその代表が、まあ、岡山市の造山古墳、造山古墳、それから総社市の、まあ、これ作山古墳、どっちも造山古墳なんですね。はい、それから、まあ、赤岩市にある両宮山古墳というのが岡山県の三大古墳というふうに言われています。
はい、
でまあ、順番に言うとですね、まあ、その造山の方の造山古墳、はい、まあ、5世紀の前半頃に作られた古墳で、まあ、全長が約350メーターぐらい、はい、まあ、岡山県では当然第1位ですけども、全国でもなんと第4位の大きさを誇りますと。でそれ以外のまあ1位から10位とかの古墳っていうのは全部まあ天皇陵なんですよね。という意味ではですね、はい、まあ、天皇陵ってちなみにあの宮内庁が管理をしていて中に入ることはできないんです。そういう意味ではですね、造山古墳というのは実際入ることができる古墳としては、はい、まあ、日本で最大、これまあもっと言うとです、世界で最大と言ってもいい、古墳になってしまうと、はい、ことになります。
はい、
でまあ、作山古墳でね、これもですね全長280メートルということで、はい、あの全国でこれ10位の大きさなんですね。だからですね、まあ、その4位と10位があるっていうことはですね、あの本当に岡山っていうのはこう古墳文化が非常に進んだといいますか、まあ、大きな古墳があるところだというのを、まあ、あの分かっていただけるんじゃないかなと、思います。
はい、
で、まあ、なんで吉備にそんな大きな、まあ、古墳を作れるような権力が生まれたのかというとですね、まあ、これはまあ前回お話をしましたけども、まあ、あの米作りに適していた広い平野があるっていうことと、まあ、瀬戸内海を通じて、まあ、最先端の技術である鉄をですね、入手できたこと、逆に言うとあの瀬戸内海をこう遮断してしまわれるとですね、大和の目から見るとですね、朝鮮半島から鉄の素材って入ってくるので、瀬戸内海を通れなくなっちゃうと、大和に鉄入ってこなくなるんですよね。だから非常に、まあ脅威に感じるというかね、だったと思うんです。まあ、大和にも負けないような吉備政権というものが岡山にあったと。
でも伺ってますと大和に匹敵するとなりますと、吉備はやはりかなり豊かな国、ということなんですね。そして倉敷市内にもたくさんの古墳があるというところにつながるわけですね。
は
い、
そうなんですね。はい、でまあ、何度も何度も言ってますけども、倉敷市の中心部というのは一面の海でした、ということなのでですね、じゃあ古墳が築かれたのはというとですね、古墳時代に陸地だったのは、まあ、あの建て継ぎがある松竹とか、まあ、今回お話をする真備地区ということになるということなんですよね。
確かにそうです。海の中にどう考えても古墳は作れないということになりますから、真備町には古墳がたくさんあるということなんですね。
そうですね、たくさんあるんです。あのよくねその、旧真備町と今の倉敷市と、まあ、合併する前にね、あのこれ言ったことあるかな、僕もともと真備町の職員なんですよ。真備町って真備町だけで500の遺跡があるんです。
500、
ほう、まあ、古墳だけではないんですけど、はい、で倉敷市が確か1000だぐらいだったと思うんですよ、うんうんうん、だから人口でいうと真備町で2万人でしょ、うんうん、で倉敷市で40万人じゃないですか、うんうんうん、ね、20倍ですよね、うん、はい、なんだけど古墳の数でいうと2倍なんですよ、500と1000だから、はいはい、だからいかに真備っていうところが古墳が密集してるかと、
あ、うん、はい、
でね、結構有名な古墳がいっぱいあるんです、
はい、
でまあ、代表的なものちょっとまあ紹介をさせていただくと、はい、まずはまあ天狗山古墳というのがあります、
はい、
これはですね、坂津を見下ろす山の上、まあ、川辺の南山というところにある古墳なんですけど、はい、これもね全長約60メーターのホタテ貝型の前方後円墳、
はい、
ホタテ貝型っていうからこう丸いところにこう前方後円墳なんで四角がついてるんだけど、はい、四角がすごく小さいんですよ。ホタテの貝 のこう、
うん
うん、蝶子貝のところぐらいしか、はいはい、ないと。
あ、なるほど、うん、はい、イメージできますね、はい、
そうなんで、でですね、はい、その、まあ、天狗山古墳は、まあ、石室、これ縦穴式の石室なんですけど、はい、これもですね中が真っ赤っかに塗られてるんです。朱、うん、でね塗られてるということで、はいはい、これはですね、まあ、盾突きの時にも朱の話をしましたけど、これは日本の国の伝統的な、まあまあ、お葬式といいますかね、祖父を葬る時のやり方なんですけど、
はい、
天狗山古墳の場合はこの石室の石と石の間に漆喰ですね、白い漆喰を詰めて石室作ってるんですよ。でそういう作り方っていうのは朝鮮半島のお墓の作り方の要素なんです。だからこの真備にねある古墳なんだけど、はい、非常にその朝鮮半島の要素が入ったあの古墳っていうことで、
はい、
おそらく結びつきが強いということだと思うんですけど、実際にその古墳時代に入ると素焼きとかって言ったら朝鮮半島の進んだ焼き物のやり方が入ってくるんですけど、はい、まあ、だから玉島の末とかいうところには素焼きの釜跡とかいっぱいあったりするんですよ、うん、なんだけどその渡来人が来て末期を焼いたんじゃなくて、朝鮮半島で製品になったものが輸入されてきた土器があって、それが天狗山古墳から出てるんです。だから、ね、ちゃんと朝鮮半島の人とお付き合いをしてたんだろうなという人のお墓だというふうに考えられます、
はい、
で、もう一つですね、まあ、紹介をすると、その天狗山からこう山を降りて少し西に行ったところなんですけど、はい、勝負雑魚古墳というのが
勝負雑魚古墳、
うん、勝ち負けで勝負に砂と書きます。真備町にはちなみに砂と書いて雑魚とか雑魚とか読むような土地の名前がいくらかあるんですよね、
はい、
うん、おそらく扇状地のようなところがなんとか雑魚とかなんとか雑魚とか、うん、いうところだと思うんですけど、八田大塚古墳があるのはちなみに矢雑魚っていう弓矢の矢に砂と書いて矢雑魚ってとこなんですけどね、
はい、
これ全く余談ですけど、はい、まあ、勝負雑魚古墳ってちょっと前に、はい、岡山大学が発掘調査をしました、
はい、
まあ、平成13年から19年ということなんですけどね、その時に未洞窟の、まあ、古墳だということで、はい、それをまあ調査をしたということで非常にまあ有名になったんですけど、
はい、
でこの勝負雑魚古墳も天狗山古墳もですね、
はい、
まあこの土地のね豪族、まあ、有力者が葬られているんだけど、
はい、
両方に共通して言えるのが武器とか鎧とか、うん、バグですね、馬に乗る時に使う、うん、はいはい、そういうものが副葬されていて、非常にその、まあ、武人の性格が強い、戦いをする人のお墓だと、
うんうんうん、
おそらくですねこの時代にはもう大和政権こう吉備の国の方まで力を及ぼしていて、大和の政権に仕えていたような、まあ、武人が真備に、まあ、いて、まあ、お墓を作らせたんだろうなと、うんうん、まあ、考えられます、
はい、
でもう一つ、まあ、二間大塚古墳というのもあるんですけど、はい、これは、まあ、真備町の二間というところにあります、はい、これ、まあ、面白いのはどういうのですかね、こう古墳を並べてですね、古墳じゃない、埴輪を並べて、はい、お祭りをした跡が出てきてるんですよ。
へ、
うん、だからこれ盾突きの時にお話をしましたけど、おそらくこう王様をこうお葬式で送る時の儀礼をやった後だと思うんですけど、はい、そういったものがある古墳もまあ出てきていますと。
うん、まあ、今伺いますと、こう真備という限られた範囲の中でいろいろな多彩な古墳があるんですね。
そうなんですよね、本当に狭い範囲なんだけど、
はい、
ずっとその各時代各時代に、ね、面白い古墳がたくさんあって、で、まあ、その、まあ、真備で古墳が作られだしたのって大体5世紀以降5世紀半ば以降の古墳が多いんですけど、はい、当時っていうのは、まあ、時代でいうと雄略天皇という人、まあ、日本名でいうと若武尊王君という人なんですけど、はい、この人がどんどん日 本を統一していく時代なんです、はい、で、まあ、その当時っていうのは朝鮮半島や大陸からもですね、まあ、当時その大陸とか朝鮮半島すごい混乱の時代なので、うんうん、そこからその、まあ、いわゆる渡来人ですね、うんうん、がまあ日本へ渡ってきて、まあ、さっきもちょっと言いましたけど真備の周辺でも製鉄とか末木を焼く釜とか、まあ、そういった技術を伝えたような時代でもあるんです、
はい
うん、だからですねそういうその、まあ、大和にだんだん支配をされていくと、うんうん、ね、まあ、時代だから桃太郎の伝説にもつながるようなですね、うんまあ、そういうような争いもあってだんだんとこう大和に取り込まれていって、うん、だけどその従うだけじゃなくて朝鮮半島とも独自にこう行き来をしながらですね、うんうんまあ、したたかに生き延びていった、まあ、王様のお墓たちがお墓たちのお墓がですね、
うん、
真備町には残っているということです、
はいはい今日は古墳時代の吉備と真備町の遺跡ということでお話をいただきました。今日も面白かったです。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。